テープの裏側に参りました。第6章、情報公開及び個人情報保護。情報公開。第15条、区の行政機関及び議会は、区民の区政に関する情報を知る権利を保障し、これを積極的に公開することにより、区民との共有を図るものとする。説明。情報なければ参加なしと言われるように、今後さらに区民の区政への参加や地域自治を推進していくためには情報の取り扱いが極めて大切です。ここでは区民が区政に参加する権利の前提として、区の行政機関と議会に対して区民の知る権利を保障するとともに、区政に関する情報を積極的に公開することにより区民と情報共有することを規定しています。なお、情報公開に関しより詳細な規定は新宿区情報公開条例等で定められています。個人情報保護。第16条、区の行政機関及び議会はその保有する個人に関する情報を保護し、これを適切に管理するものとする。説明。情報の提供や公開を積極的に行う中で、区の行政機関と議会は個人情報の収集、保管、利用にあたり個人情報を保護しなくてはなりません。また、個人情報保護とその利用は対立すべきものではなく、調和すべきものです。ここでは、区の行政機関及び議会に対して、その保有する個人情報の保護と適切に管理することを規定しています。なお、個人情報の保護に関し、詳細な規定は、新宿区個人情報保護条例等で定められています。第7章、住民投票。住民投票。第17条、区は住民の生活及び区政に重大な影響を有する事項について、直接住民の意思を問うための投票制度、以下住民投票という、を設ける。2、住民投票において投票権を有する者は、区内に住所を有する年齢満18年以上の者で、別に条例で定めるものとする。説明。住民投票制度は住民の意思を区政に直接反映するための仕組みです。まず、住民の生活及び区政に重大な影響を有する事項について、住民投票制度を設けることを規定しています。次に、住民投票の投票権者は、年齢満18歳以上の住民のうち、別に条例で定めるものとしました。住民投票の実施。第18条。住民投票は次に掲げる場合に区長が実施するものとする。括弧1、前条第1項に規定する事項について、区内に住所を有する年齢満18年以上のもので、別に条例で定めるものから、その総数の5分の1以上のものの連署をもって、住民投票を実施するよう請求があったとき。括弧2、前条第1項に規定する事項について、議員の定数の12分の1以上のものから住民投票の実施を求める旨の発議がなされ、議会がこれを議決したとき。2、前項の規定にかかわらず、区長は前条第1項に規定する事項について直接住民の意思を問う必要があると認めるときは、住民投票を実施することができる。説明。まず、区内に住所を有する年齢満18歳以上のもので、別に条例で定めるものから、その総数の5分の1以上のものの連署をもって請求があったときには、住民投票を実施することを規定しています。次に、議員の定数の12分の1以上の発議がなされ、議会が議決した場合には、住民投票を実施することを規定しています。これは地方自治法第112条で規定する、議員の議案提出権に沿った内容となっています。さらに、区長自らも住民の生活及び区政に重大な影響を有する事項について、住民の意思を問う必要があるときは、住民投票を実施できることを規定しています。住民投票の実施の結果の尊重。第19条。区は住民投票の実施の結果を尊重しなければならない。説明。本条では、区は住民投票の結果を尊重しなければならないことを明記しました。条例への委任。第20条。全3条に定めるもののほか、住民投票の実施に関し、必要な事項は 別に条例で定める。説明。住民投票の実施に関して必要な事項は、区民、議会、区の3者で検討した自治基本条例の理念に基づき、別の条例で定めることを規定しています。第8章、地域自治。地域自治。第21条。区は地域の特性を踏まえた住民の自治を尊重し、区民が個性豊かで魅力ある地域づくりを行えるよう、地域自治を推進する。2. 区の行政機関は地域自治を推進するために必要な措置を講ずるものとする。3. 区民は第1項の地域づくりを行うため、地域の区分ごとに地域自治組織を置くことができる。4. 地域の区分及び地域自治組織に関し必要な事項については、別に条例で定める。説明。まず第1項では、地域自治は地域特性を踏まえた住民の自治を尊重しながら、さらに個性豊かで魅力ある地域づくりを、区民が参加できる仕組みの中で進めていくことを規定しています。また第2項では、区の行政機関は第1項の地域自治の推進に関して必要な措置を講ずることを規定しています。第3項では、地域づくり、地域自治を行う主体は区民であり、地域の区分ごとに地域自治組織を置くことができるということを規定しています。第4項では、地域の区分や地域自治組織に関する詳細な規定については、区民、議会、区の3者で検討した自治基本条例の理念に基づき、別の条例で定めることを規定しています。第9章、子どもの権利等。子どもの権利等。第22条。子どもは社会の一員として自らの意見を表明する権利を有するとともに、健やかに育つ環境を保障される。説明。子どもは社会の一員として自らにかかる癖の問題について、それぞれの年齢に応じた形で意見を表明する権利を有し、健やかに育つ、心身の成長、教育等、ための環境が保障されていることを規定しています。第10章、国、他の自治体及び関係機関との連携及び協力等。国、他の自治体及び関係機関との連携及び協力。第23条、区は広域的な課題または共通の課題の解決にあたっては、国、東京都、その他の自治体及び関係機関と対等な立場で連携を図り、相互に協力して取り組むものとする。説明。区は医療や福祉、環境などの様々な分野で、広域的または共通の課題を解決するために、国、東京都、他の自治体や病院、大学、NPO 法人などの様々な関係機関と対等な立場で連携を図り、課題解決に向けて相互に協力して取り組むということを規定しています。国際社会との関係。第24条。区は国際都市として自覚を持って、国際社会との相互理解及び協調に努めるものとする。説明。新宿区は国内外の様々な人が住み、働き、学ぶ街であり、また観光などでも多くの人が訪れる街です。本条では、こうした国際都市としての自覚を持って、国際社会との相互理解及び協調に努めることを規定しています。第11章、条例の見直し等。条例の見直し等。第25条。区長は4年を超えない期間ごとに、この条例及び関連する諸制度について、区民及び議会とともに検証を行い、この条例の趣旨を踏まえ、必要な措置を講ずるものとする。説明。この条例は新宿区の最高規範であるとともに、条例の基本理念に照らして、社会の変化に対応するため、常に進化する条例です。自治のあり方は関連する諸制度や、社会経済情勢の変化などに対応していかなければなりません。そうしたことから、区長は4年を超えない期間ごとに、この条例及び関連する諸制度を区民、議会とともに検証し、必要な措置を講ずることを規定しています。付則。この条例は平成23年4月1日から施行する。 区民検討会議の取り組み。区民検討会議は平成20年7月に設置されました。区民検討会議は団体推薦委員と公募委員の計32名の委員と、学識経験者として牛山邦彦明治大学政治経済学部教授で構成され、また会議の進行役としてファシリテーターを置いて自治基本条例の検討を行いました。また各検討項目ごとに区民検討会議案を作成して検討連絡会議に提出してきました。条例制定までの取り組み。平成20年7月、第1回区民検討会議が開催され、区民検討委員はじっくり丁寧な議論をしよう、区民による区民のための条例を作ろう、多様な新宿らしさを出そうなど条例への思いを共有しました。平成22年10月の条例制定までに56回の会議を重ねました。会議ではまず各委員がこの条例に盛り込みたい事項を挙げ、多くの事項から20の検討項目にまとめ、順次ファシリテーターの進行で4つの班に分かれてワークショップを行い、各班から出された意見をもとに全体会で合意形成を図りました。学識経験者として会議に参加していただいた牛山教授からは、自治基本条例と地方分権をはじめとして、その都度各検討項目に沿った講義があり、長時間の激論を納得のいく方向へと導いてくださいました。会議では区民の定義、住民投票、地域自治組織について特に熱い議論が交わされました。区の自治を考えるにあたっては、新宿の多様性を踏まえ、区民は住民に限定せず、住む、働く、学ぶ、活動する者及び活動する団体と定義しました。住民投票では、投票権者は区内に住所を有する年齢18歳以上とし、その他の要件は別に定める条例に委ねることとしました。地域自治組織については、地域づくりを行う主体は区民であることを強く訴え、具体的な組織のあり方は、住民投票とともに今後検討される条例に委ねることにしました。区民検討会議での検討案は、区民代表委員を通じて、区民、区議会、区行政で構成される検討連絡会議に提出され、さらに3者で議論を深め、条例素案に盛り込まれました。区民検討委員、野尻委員。区民検討会議の構成は次の通りです。区民検討会議、32名の委員と学識経験者で構成。うち区民検討委員団体推薦16名、区民検討委員公募16名。なお、区民検討委員団体推薦16名の内訳は、地区協議会から10名、町会自治会から3名、NPO から3名です。区民検討委員としての思い。区民検討会議では、数による決着を行わず討議を尽くし、合意することと、区民検討委員の考えを確認しながら進めました。区民の権利では、区民が区政の情報を知る権利、公共サービスを受ける権利、区政に参加する権利、生涯にわたり学ぶ権利等を定めました。そして住民投票では、住民の発議要件について具体的に定めました。また地域自治組織では、地域には主要な団体、その他さまざまな団体が活動しているため、どのような規模組織が適切なのか、どのように連携・関係すべきなのか等を熟議しましたが、新たな地域・自治組織については別の条例での議論に委ねることにしました。自治のあり方は、関連する制度や仕組み、社会経済の変化に対応していくことが重要です。このことから、この条例は常に進化する条例でなければなりません。この条例が制定されたといっても、これからが始まりです。地域に周知されているか、生かされているかを見守っていくことと、私たちが区政に対し、もっと参加の度合いを上げていく必要があると考えます。区民検討会議世話人代表、高野委員。区民検討会議に参加して、新宿区が区民と一緒に町の憲法を作るという話を聞き、区政に全く縁のなかった私が、無謀にも手を挙げ、区民検討会議に参加することになりました。はじめは 討議内容を理解できず固まったままでしたが、区民検討会議の副代表になり、区民代表委員となる頃には、自分の意見を積極的に発言し、討論するまでになりました。区政への参加はちょっとしたきっかけと思い切りです。条例では区民の権利として区政参加が謳われているのですから、区民の皆さんも自分には無理と決めつけず、一歩踏み出してほしいと思います。区民検討会議世話人副代表土屋委員。新宿区自治基本条例区民検討会議について、区民検討会議学識経験者牛山邦彦教授。区民が新宿区の憲法に取り組んでから早3年目となる。議会行政との3者での検討連絡会議への取り組み、新しい参加手法としての区民討議会や区民アンケートなど、さまざまな手法を取り入れながらの区民による条例作りは重要な自治の実験であり実践であった。特に検討連絡会議での議員や行政職員の皆さんとの議論は新しい試みであり、区民検討会議と検討連絡会議の2つの会議が併存する複雑な仕組みに四苦八苦しながらも、区民の皆さんが合意形成のために尽力し、ここまでこぎつけたことは大きな意義を持つと思う。新宿区の自治のあり方を語り尽くすにはまだまだ時間が欲しかったところであろうが、これからも新宿の自治基本条例が進化し、さらには住民投票条例や地域自治強化の条例制定が必要となることを踏まえ、区民の皆さんの自治のあり方をめぐる議論が続くこととなろう。自治基本条例の制定をスタートとして、新宿区の自治が発展することを大いに期待したい。議論を重ねた3年間、新宿区自治基本条例制定までの道のり。平成19年5月、自治地方分権特別委員会設置。区議会に自治地方分権特別委員会及び自治基本条例検討小委員会を設置。11月、検討連絡会議を設置。区長と区議会議長が自治基本条例制定に向けた協議を締結し、区行政と区議会が自治基本条例の検討を行うための検討連絡会議を共同設置。平成20年5月、地域懇談会の開催と区民検討委員の公募。自治基本条例制定に向けて取り組むことと公募委員の募集について周知を図るため、仮称新宿区自治基本条例地域懇談会を開催。平成20年5月9日から6月30日までの間に10回開催。7月、区民検討会議の発足。自治基本条例の検討を行う区民検討組織として区民検討会議を発足。月2回から3回程度の会議を開催。学識経験者、ファシリテーターのサポート。区民検討会議の開催。区民検討会議は発足から条例制定までに56回の会議を開催。平成21年2月、区民検討会議から6名が検討連絡会議に参加。検討連絡会議に参加する区民代表委員6名を選出。区民、議会、区行政の3者による検討連絡会議を開催。3者それぞれから提示された案をもとに条例骨子案を検討。平成22年1月30日、中間報告会開催。これまでの検討連絡会議の検討内容などを報告し、区民の皆さんとの意見交換。7月、検討連絡会議が条例骨子案作成。検討連絡会議において3者案をもとに議論を重ね、条例骨子案に取りまとめる。6月から8月、区民アンケート、区民討議会、地域懇談会、パブリックコメントの実施。区民討議会とは、無作為抽出した1500名の区民の方を対象に参加者を募り、検討連絡会議で作成した自治基本条例骨子案を中心に設定した6つのテーマについて、6月19日、20日の2日間、 区民の皆さんに討議をしていただきました。このような区民討議会の実施は、新宿区として初めての取り組みです。これは1970年代にドイツで始まった住民参加の手法、プラーヌンクス・ツェレを参考に実施したもので、条例の制定過程でこの手法を取り入れた例はほとんどありません。6月4日から25日、区民アンケートの実施。6月19日、20日、区民討議会の開催。8月3日、5日、7日、地域懇談会を3回開催。7月14日から8月11日、パブリックコメントの実施。8月26日、検討連絡会議から区長及び区議会議長に条例素案を提出。検討連絡会議が条例骨子案をもとに区民アンケート、区民討議会、地域懇談会、パブリックコメントなどを実施し、それらの結果を踏まえ、条例素案に取りまとめる。素案の作成までに検討連絡会議を40回開催。区が条例素案をもとに条例案を作成し、区議会に議案を提出。平成22年第3回区議会定例会に議案を提出。10月14日の本会議で賛成多数で可決され条例制定。以上が自治基本条例の制定までの道のりです。以上、お問い合わせは本庁舎3階企画政策課、電話 5273-3502 番、または本庁舎5階議会事務局議事係、電話 5273-4026 番へどうぞ。これで内容はすべておしまいです。最初にご案内しましたが、このテープは返却の必要はありません。お手元に置いてどうぞご活用ください。発行新宿区、編集企画制作課、声の広報新宿、平成22年2010年11月25日、自治基本条例特集号。アナウンスは桜井義弘でした。